私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の皆が常しえまでも褒めたたえられますように。神の子イエスは十字架の上で息を引き取られる前にこうおっしゃいました。私は乾くと。十字架につけられたイエスが私たちのために乾くと言われ、ご自身の命を十字架の上で捧げられた。それは十字架の許しを信じるあなたに決して乾くことのない神の命が与えられるためでした。そして死からよみがえられた救い主イエスは今も生きておられ、ご自身の御言葉、神の清き御霊によって働いてくださり、この方はあなたに神を信じる新たな生ける命をお与えになる。この神の子イエスから今日も私たちは神を信じ、神と共にある誠の命を受け継いでいきましょう。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。はじめに丸印、ヨハネ9章1節から12節についてというところをお読みしてまいります。1節にこうあります。イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。この時救い主イエスは生まれながら目が見えない病を持つ一人の人をご自身の目と心に留められた。さらにキリストは見えるすべなき人の目に触れ、救いの御言葉を語り、その御言葉に従う彼の体と心にある目を開き、神を信じる者と作り変えられた。今日の御言葉、ヨハネ9章3節をお読みしてまいります。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。ヨハネ9章に出てきた目の見えない人について、キリストの弟子たちは誰が罪を犯したから彼はこうなったのですかと尋ねてきた。そこで神の子イエスは誰のせいでもない、目の見えないことを通して神が働かれ彼を救うためなのだと教えられた。問い、神の御業が現れるため、あえて神が今あなたに許されているものとは一体何でしょうか。ここまでお読みしたところから皆さんにお話ししたい一つのこと、それはあなたのうちにあるどうしようもないこと、なすすべがないもの、そこに救い主イエスが来られ神の御業を表されるということ。ヨハネ9章3節で神の子イエスは生まれつき目の見えない人についてこうおっしゃられた。彼が見えないのはそれによって神の業がこの人に現れるためであると。キリストが来られるならば目の見えないことも諦めでは終わらない。生ける神の子イエスは人の持つ病、体の欠け、満たされぬ心を通しても神の御業を必ず表される誠の救い主であります。ですから私たちも体や心の内にあるどうしようもない、なすすべがないものもキリストにあっては決して諦めてはならないのです。では今あなたの内にあるどうやっても道が開かれない、もう諦めてしまったこととは一体何でしょうか。もしかしてそれは救い主イエスがその苦しみ、悩み、悲しみの中で神の御業をあなたのうちに表されるため、あえてあなたのうちに置かれているものではないでしょうか。そしてキリストは今そのあなたのうちにある妨げ、つまずき、悲しみ、痛みとなっているところにも必ず来てくださるのです。ですから私たちも技をなされるキリストを心にお迎えしてこう祈っていきましょう。イエス様、私のうちにはこのようなどうすることもできないことがありますけれども、あなたは私を見ていてくださり救いを与えようと来てくださいます。どうか私が あなたを信じ、この悩み苦しみつまずき妨げをあなたに委ねることができますように、そしてこのことを通しても神の御業を見ることができるようにしてくださいと。もう一度御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに戻ってまいりましょう。続いて丸印、なぜキリストは十字架の上で死なれたのかというところに入ってまいりましょう。聖書朗読、ヨハネ19章1節から7節を新共同訳聖書によってお読みしてまいります。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきては、ユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よこの男だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って、十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によれば、この男は死罪にあたります。神のことを自称したからです。ヨハネ19章7節にこうありました。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によれば、この男は死罪にあたります。神のことを自称したからです。ピラトは、この男に罪を見出せないと言ったが、ユダヤ人たちは、イエスが死に値する罪を犯したと答えた。しかしながら、神から罰を受けるべき罪をキリストが犯されることは決してなかった。そのことについて、第一ヨハネ3章5節はこう語っています。巫女は罪を除くために現れました。巫女には罪がありません。問いのところ、キリストが十字架につけられたのは、誰が罪を犯したからでしょうか。キリストご自身が罪を犯されたのではなく、私たちが罪を犯したからであり、さらに十字架を通して神の御業が現れるためであった。それはキリストが私のために死なれたと信じるあなたが罪許され、神の罰と裁きから救われることでした。終わりに本日の説教のまとめとして、皆さんにお伝えしたい大切な一つのこと、それは十字架につけられたイエスについて。この方は私たちが神の御前で罪を犯し続けているから十字架の上で苦しまれた。神の子イエスを十字架につけ、血を流させ、惨めな姿で苦しみもだえさせ、死に至らせたのは一体誰なのか。それは私たち一人一人である。けれどもキリストの苦しみと死は、この十字架を通してあなたのうちに神の御業が表されるためでもあったのです。ですから今日皆さんにお願いしたいのは、十字架につけられたイエスを仰ぎ見てそれで終わるのではなく、十字架を通してあなたも神の御業に預かっていただきたいのです。そのために信じてほしいと願うのは、ヨハネ9章3節で救い主イエスが目の見えない人に語った、神の業がこの人に現れるためとの御言葉である。私たちもこの目の見えなかった人のように、どうにもならないもの、なすすべがないことがあります。それらのものを共に今日キリストに委ね、イエス様、あなたがこのどうしようもならないことを通してあなたが御業を表してくださいと望みを置きながら願い続けていきましょう。なぜなら救い主イエスがまず十字架という全く救われるすべがないところに行ってくださったからです。それは 私たちがこの救われようもないキリストの十字架を通して神の御業を見させていただくためである。その御業とは、あなたの罪のため十字架の上で死なれたキリストを信じ、十字架の許しにあなたの心、命を委ねていく、この十字架こそ私たちの望みであり、許しを通して神の憐れみ、助けとお力に預かっていく、神と共に歩んでいくということです。もし今日私たちが、神の子イエスの十字架はありがたいもの、イエス様がこの私のために死んでくださった、命を捧げられたキリストへの感謝と喜びが与えられているなら、そのままで終わってはいけないのです。なぜならその感謝と喜びの先がある、次のことがすでにあなたの前に備えられているから。それは許された私たち一人一人が神の御業を見て、与えられた神の御業のうちに神の力と助けを通して生かされるためである。だから十字架につけられたイエスを見上げ、共にこう祈ってまいりましょう。イエス様、あなたは私のため救いようのない十字架、生きる術が全くない十字架にかけられました。それは今私のうちにあるどうしようもないものから、あなたが私を救い助けるためでもありました。そのことを感謝いたします。イエス様、どうか死からよみがえって今も生きてくださっているあなたが私のところに来てください。どうしようもない、なすすべがない私のこの悩みを、苦しみを、あなたがそこから救ってくださり、どんな時にもあなたが来てくださり、力づけてくださり、御言葉を与えてくださり、私の心を新たにしてくださるあなたに望みがある、あなたにすべてを委ねていくことができますように、イエス様、あなたが助けてください。あなたを強く信じさせてくださり、必ずあなたの起こそうとされる御業を諦めることなく待ち望み続ける力と祈りを与えてくださいと。